ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間にお送りしています、ドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井雅彦院長と奥様恵子さんと一緒に、毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目小児科お日様クリニックの提供でお送りします。お相手はドクターマーボーこと小児科お日様クリニック菅井雅彦院長、そして奥様恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今月もですね、マーボー先生からゲストのご紹介をお願いします。
はい、釧路地域生活支援センターの木村香織臨床心理士さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先月は心理師さんってどういう仕事をしているのかなとか、そういったことの大バカなお話をさせていただいて、今回は実際にこう子どもさんたちとどのような形で関わられてサポートに入っていられるのかなというふうなところを聞いていきたいかなと思っていますが、まず心理師さんと面談するというか、お話をするっていう段取りなんですけど、誰でもこう話ができるっていうわけではないんですよね。
そうですね。私の場合は医療機関とかこう特定の場所で構えているわけではないです。市町村と契約して、市町村に決められた場所日にこう出向きまして、そこで事前に市町村の方で調整していただいたお子さんたちを、まあ、見ていくという形になっています。
うんうん、なのでどこかでこうセッティングというか選んでもらってというふうな形になっているということなので、多分入り口としては例えば保健師さんだったりとか保育園とか幼稚園の先生とか学校の先生とかから困ってますっていうようなお話をいただいて、そしてそこにこう木村さんが行くっていうような形のスタイル。
そうですね。まあ、事前に主訴をいただいているので、うん、まあ、その主訴の確認をします、うん、ただ当日によってまた新たに追加されてたりとか、まあ、状況が変わったりしていることもありますので、うん、そういった意味で確認をしてから、お子さんにできるだけ実際に会うようにしています。で、うん、会うと言っても直接的な交流をすぐするわけではなくって、うん、まあ、遊んでる様子とかお勉強してる様子とかそういうのをこう観察させていただいています、うん、で時にはちょっと近くに寄って声をかけて、どんなコミュニケーション取れるかなとかっていうのもやったりもします、うん、で場合によってはお子さんと二人きりになってお子さんの悩みをちょっと聞いてみたりとか、うん、そういうこともしています、うん、で、まあ、そういうようなことだけではなくて、場合によっては検査をするんですけれども、うん、まあ、その検査は、まあ、いわゆる知能検査だったりですとか、うん、まあ、直接的な数値が出るわけじゃない、ちょっと絵を描いてみてっていうような形の検査もあったりしますが、うん、まあ、そういう見たり聞いたり、うん、検査を通して得られた情報から、どんなお子さんかな、どんなところで困ってるのかな、誰が困ってるのかなっていうようなところをある程度整理して、そこから必要な情報を、まあ、保護者の方とか関係機関の方に、まあ、情報提供して、でどんな対応が良さそうだよっていう話にしていきます、
うん、困ってるっていうそういう話をいただいた後に、心理学的な面接であったりとか観察を通して、具体的にこんなことをしてみたらどうだろうかっていうような、そういうようなアドバイスみたいな形で公開するっていう、はい、そういう形ですね、
はい、
その中で今お話があった中で検査の話があったんですけれど、はい、検査って具体的にはどんなことをするんでしょうか。
子どもの発達を中心にしていると、まあ、いわゆる知能検査が中心になると思います、うん、まあ検査の名前によっては発達検査というような名前もありますけれども、うん、まあ、そういう検査を使うこともあります。必ず使うわけではないんですね、うんうん、
実際にこう検査をする目的というのは一体どんなものになるんでしょうか。
まずは知能検査というのは知能の状態に、まあ、遅れがあるかどうかっていうために作られた検査なので、うん、まあ、知的の遅れがあるかなないかなっていうふうに見てあげなくちゃいけないお子さんには使います、うんうん、ただ目的によっては例えば発達障害の中でも自閉的な傾向の方とか、うんうん、っていうのは知能の問題ではなくて対人関係の問題、取り方の問題、社会的な振る舞い方の問題ですよね、うんうん、それは知能検査では見ることはできません、数値になりませんし、うん、それから ADHD といわれる集中力とか、あと行動を調整するっていう問題を抱えている方たちも、この知能検査では数値に出すことはほぼできないという状態になります。
うん、あくまでもこう何かをこう整理するような感じの目的になるということですよね。はい、こう例えば何が苦手なのかなとか、うん、これは得意だったとか、
はい、
これは得意だったってことをなかなか気づきにくい場合ありますよね。
そうですね。うん、
検査っていうのはすると何でも分かるっていうふうにこう思われてるところもちょっとあるかなと思っていて、
はい、
そのことで何かこう逆に誤解が生じたりすることとかっていうのは恐れもあるんですけども、どうお考えですか？
本当にその通りだと思います。で、検査自体はやはり30分1時間、下手すると2時間ぐらいもかかることもあります、
うん、子どもたちはその長い時間を、
大変ですよね。
そうです。
大人でも大変だと思うんですけど、その負担をかけるっていうことにちょっと気軽に考えてもらってはかわいそうだなって、子どもがかわいそうだなとは思います、うん、
結構負担になるっていうことですよね。
とても緊張されてくるので、下手すると泣き出す子もいます、うん、
まあ、検査も含めて心理士さんとのこの面接の結果とかっていうふうなものは実際にはどんなふうに生かされていくっていう、そういうものなんでしょう？
心理結果から、まあ、その子のこう得意不得意がある程度見えてくるんですよね、うん、例えば記憶力でも見る方が強いか聞く方が強いかっていうようなものが出てくるので、それをどう活かせるか、うん、生活の中で活かせるか勉強の中で活かせるかっていうのを考える、
うん、
で実際に日常生活の中で使えるものがないか、例えば、うん、タイマー使えるかなとか、うん、計算するより計算機がいいかなとか、そういうような発想も一緒にしていきます、う
ん
う
ん、まあ、苦手なものを例えばどうしてできないんだって言ってそのことばかり怒られたり叱られたりするっていうふうな人にとっては、はい、苦手なことがはっきりある程度分かって代わりに何かするっていうふうにしてあげるのは確かに、
はい、
本人、子ども本人にとっては苦しみから抜けられるっていう意味ではいいのかなと思うんですけどね。木村さんはこの釧路地域に来られてからもう十何年か経たれてるというふうなことだったんですけれど、この十数年の間に子どもさん、あるいは親御さん、あるいは育児の、あるいは心理師さんに関する環境ってのはかなり変わってきたっていうふうにして思うんですけれど、特に子どもたちのこの環境っていうのをどんなふうに変わってきたなっていうふうにして感じておられますか？
はい、これはもう同等に限った話ではないですけれど、やはり今スマートフォン、それからタブレットがかなり浸透してますよね、うん、でそれによって言葉を交わす機会っていうのが本当に減っているなっていうのが実情で、
うん
う
ん、
もうそれはいろんなレストランに行っても親子で来てるんだけど下をおのおの見てるっていう状況が本当に多いんですが、うんうん、直接的に相手と表情とか口調を確認しながら、うんうん、気持ちや意図をこう想像しながらコミュニケーションを取るっていう機会が減ってるな、
うん、
でそれによって考え方がすごく極端になっているなっていう気がするんですよね、
うんうんう
ん、例えばこう自分の趣味や考えとちょっと違うだけで仲間か仲間じゃないか、
うん、
っていうような発想に至ってないかな、
うんうん、
ちょっとこう意見が食い違った時に、昔であれば時間をかけながら相手と調整をしていたような気がするんですけれど、うんうんうん、それがあんまりかけようとしてないんじゃないかなって思うんです。で、やはりその一つの原因がスマートフォンとかタブレットを介したその SNS とかネットゲームですか、
うん、
でそのすぐ返答しなくちゃいけない、すぐ反応を返さなくちゃいけないっていう世界に陥ってしまって、じっくり相手を考える、想像するっていう機会が失ってるんだろうな。
そういうことがあのいろんな場所に出てきて、育児の環境とかに出てきてるっていうことなんでしょうか。
はいはい、言葉の発達の一つの遅れになることもありますし、うん、お互いに感情を読み取るっていう問題にもなってきていますし、うんうん、友達関係でこういざこざがあった時にうまくこう調整する、謝るとかも含めて、うんうん、あんまりできていないなって思います、
うんうん、なんかこうあの寛容さであったりとか、あるいは、まあ、お話にあったこう調整してみようとかしようとかっていう、そういうことがしにくくなってきてるというか、これはやはり大きく変わったこと。
そうですね、
最近進学とかっていう話をちょっとこうする機会があったりするんですけど、そうすると特に女の子で、心理学学びたいっていうような話を聞くことがあるんですが、これからの、木村さんのようにね、勉強していきたいなって思う方に対してのメッセージであったり、今育児の真っ最中であるお母さんたちへの、メッセージがありましたらお願いいたします。
はい、心理学は本当に大切な仕事だと思います。で、やっと国家資格もできたので、これからこういろんな場面で活躍する機会が増えてくると思います。で、心理学って聞くとこうすごく難しそうって思われる方もいるんですけれど、そんなことはないんですよね。やっぱり自分が経験したことも結構生かされるものなので、すごくこう悩んだり葛藤したりっていうことも生かされると思いますので、ぜひそんな経験をされた方はやってみるといいと思いますし、それがあの子育てをしているお母さんたち の, あの支えになるんではないかなと思います、うん、あの子育ての真っ最中の方たちの今相談の場所もだんだん増えてきていますよね、うん、子育て支援センターのようなそういうところにも今後あの配置されていくのも期待できるのではないかなと思っていますので、うんうん、ぜひ気軽に相談してください。
ですね、すごくあの支援センターに、ね、いてくださると垣根がなくて、うん、こう気軽に相談できるっていう意味では、はい、ぜひあの配置していただけるとあのすごく育児支援につながるのかなとは思いますね。あの心理さんのお仕事、やっぱり子どもたちがどうやってあの楽しく生活するかっていうことをこうそれが一番に考えてお仕事されてるっていうことを考えると、やっぱり親としても子どもがどうやって楽しく生活し本当にしていけるように手助けしていくか後押ししていくかっていうことが大切っていうことがよく分かりました。で、あのやはり親もそうですけど子どもたちもコミュニケーションの取り方がすごくこう苦手になってきてるかなっていうことも自分も含めて思ってきてますから、やはりあの支援センターであったりとか幼稚園、学校、そうですね、あの親御さんたちとの間でもみんなでこう話をしながら何か少しでも解決していってあのいければいいのかなっていうようなことを感じました。
先月とそれから今月にわたってあの心理師さんのお仕事って一体どういうことなのかな、どんなことなのかなってこう知ってるようでいて知らなかったこといろいろあったんですが、あの最終的には子どもさんのことに関してですけれども、発達のこと、それから子どもさんたちのこう生きにくさのにどういうふうにして関わったりとかあの支援したりとかっていうふうなこととかについて一つのこう本質的なことをお話ししていただいたなっていうふうにして思っています。で、先ほどもちょっとお話があったんですけれど、コミュニケーションの取り方がなかなかこううまくならないっていうふうなことはあの子どもさんたちだけの問題ではなくて、こう大人の方がスマホとか何か一見便利なような形になりながらも能力がこう衰えてきたというか、他のものに対するこう寛容さがなくなってきたり、調整しようっていうそういう気持ちが薄れてきているとかって、そういうことへのこう警鐘みたいなところがあるんじゃないかなっていうふうにして思って、聞いていました。発達障害のことは今こう 困っているお子さんたちの手助けもそうなんですけれど、大人のこう考え方とか生き方とかやり方とかってところも見直さないといけないのかなっていうふうなことをちょっとお話を伺いながら考えました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今月のゲストは釧路地域生活支援センターの木村香織臨床心理士さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。